金銭感覚を身につける30の方法。その1、人間は金銭感覚がゼロの状態で生まれてきた。私たちはなぜお金がたまらないのでしょうか。みんなこう言うでしょう。金銭感覚がないから。全くその通りです。金銭感覚がないからなかなかお金を上手に扱えないのです。人間は肌の感覚があるから痛みを感じて危険を回避してより安全な選択をすることができるようになります。しかし金銭感覚がないとお金の痛みを感じることがないため危険を回避することができず安全な選択もわからないのです。キーポイントは金銭感覚です。ではなぜ金銭感覚がないのでしょうか。私はこの秘密を知っています。きちんと説明しようとすると人類の誕生まで話が遡ります。省略して話をするのは呼んでいるあなたに失礼ですから、きちんと説明します。私たちはこの世に裸一貫で生まれてきました。先祖代々から受け継がれてきた遺伝子 DNA により生まれた時から本能というものがあらかじめ植え付けられています。食べるものを求める欲求、睡眠を求める欲求、安全を求める欲求、生存に関わる重要な欲求、子孫を残すための欲求です。生まれてきた動物は死にたくないという思いから食べるものを求め、睡眠を求め、生殖をして子孫を残すことを求めました。これらを合わせて生存欲求と言います。これは私たちが人間になるホモサピエンス以前からずっと受け継がれてきたことです。いえ、まだ人間が陸に上がる前からずっと受け継がれてきた DNA に染み込んでいることです。この欲求は大変に強いのです。一方、お金というテーマはどうでしょうか。食欲、睡眠欲、安全欲、性欲などの欲求は大昔からあったことに対して、お金はそもそも地球には存在していませんでした。お金を作ったのは誰でしょうか。それは人間です。人間が物の交換、物々交換ではやり取りが不便だという理由から仲介できる共通のルールとしてお金が誕生しました。地球の長い歴史から見ればつい最近誕生した要素です。いえ、まだ生まれたばかりのテーマと言っていいでしょう。食欲や睡眠欲といった感覚や本能は DNA に刻み込まれている遺伝子の記憶により生まれつき存在しています。お金に関する感覚や本能は生まれたばかりの状態のためないのです。生まれた時に肌の感覚があるのは生存欲求を求める人間の DNA にそういう設計図があるからです。しかしお金に関する感覚がないのは人間が後から作り出したことであって、まだ誕生したばかりだからです。お金に関する感覚は全ての人間はない状態から生まれてきました。私たちが生まれたばかりの状態ではみんな金銭感覚ゼロの状態なのです。この金銭感覚は後から身につけなければならない後天的な感覚です。生まれてからどのような経験をするかによりどれだけ感覚を体に染み込ませて生活に生かすかが決まってしまうのです。お金の感覚はない状態から生まれたので仕方ない。しかし生きるためにはお金はどうしても必要なことです。生きるためにはどうしても必要なお金に関する感覚がない状態で生まれてきたので、私たちは金銭感覚に苦労をしているのです。金銭感覚ゼロの状態から生まれたことに気づく。金銭感覚を身につける30の方法。その2、自分で働いて稼いだお金で生活をする。お金がたまらない理由はシンプルな話です。金銭感覚がないからです。ではなぜ金銭感覚がないのかといえば、そもそも人間にはお金に関する本能がないためです。 DNA にお金の情報は含まれていません。私たちは皆金銭感覚ゼロの状態で生まれてきました。金銭感覚は生まれてから身につけて養い鍛えていかなければならないのです。この金銭感覚を身につける一番の方法を何かご存知ですか。金銭感覚を身につけるための王道は次のことしかありません。自分で働いて稼いだお金で生活をする。これだけでいいのです。これ以外に考えられません。実際に自分で働いたお金で生活をすると同時に金銭感覚も身につき養われていくようになります。なぜ自分で稼いだお金で生活すると金銭感覚が身につくようになるのでしょうか。もともとあった生存欲求にお金を絡めて考えることができるようになるからです。お金がないと食べるものも買えず着るものも買えず、ましてや自分の住むアパートの家賃さえ払えません。生きていくことができません。生存するためにはお金がどうしても必要です。お金を稼ぐためには働く必要があります。働くことは苦労します。しかし苦労した分たくさんお金をもらえるようになります。その時苦労イコールお金というふうに結びつくからです。苦労にはもともと人間の本能と強く関係しています。その生活にお金を結びつけることでだんだん感覚が養われていくようになります。汗を流して一生懸命に働いてこれだけしかお金がもらえないという経験を一度してみることです。こんなに苦労したのにこれだけしかもらえない、これだけのお金でこれだけの食料しか購入できない、これだけの食料ではこれだけしか生き延びられない。苦労にお金を絡めて考えるようになると本能と金銭感覚が手をつなぐようになるのです。同期同調関係を持つようになるのです。一生懸命働いて稼いだ100円でこれだけのことが実現できるという苦労とお金とがどんどん結びついていきます。金銭の感覚はこの結びつきをたくさん増やしていくことです。結びつきが増えるにつれて敏感になります。敏感になるほどお金を使うことが上手になるのです。人間の肌の感覚は触覚だけでなく、熱いと感じる感覚だけでなく、冷たい温度を感じる感覚もあります。熱い冷たい感覚が敏感だからこそ、やけどを防ぐことができたり、凍傷を防ぐことができたりします。お金の感覚もより敏感であるほど金銭トラブルの危険を回避することができるようになるのです。自分で働いて稼いだお金で生活をする。金銭感覚を身につける30の方法。その3、親のお金で生活しているうちは本当の金銭感覚は絶対に身につかない。私は学生時代親からの仕送りに頼って生活していました。学生は仕事が勉強ですから、お金の面に関してはもっぱら親からのお金が命綱です。限られた資金の中で生活をやりくりしていたものです。しかし今思えば当時の私は金銭感覚を身につけたつもりになっていただけでした。限られた資金の中でやりくりできるようになると金銭感覚が身についているような感覚になります。1ヶ月を15万円で生活しなさいと言われ、15万円の範囲で生活ができるとやればできるではないかと自信をつけます。しかし本当は自分で稼いだお金を自分で使うときに本当の金銭感覚が養われるのです。自分で作った料理が一番美味しく感じるように、自分で稼いだお金が最も価値を感じます。親からもらった1万円と自分で稼いだ1万円は天と地ほどの差があります。金額の問題ではないのです。稼ぐために伴ったプロセス、努力、苦労、時間が問題なのです。親からの仕送りは親が稼いだお金です。そのお金には努力も苦労も情もありません。自分のお金でも軽く使ってしまうのです。たとえ生活の範囲内でも痛みを感じないでお金を使うことは金銭感覚はないということです。 学生時代の私は勉強不足の青2歳だったのです。本当の金銭感覚は自分が稼いだお金で生活をするときに初めてわかります。自分で稼いだお金で一人暮らしをするのが一番理想的です。衝撃的に金銭感覚というものを痛みを通じて感じることができるようになります。ああ、100円はこれほど重い金額なのだ。トイレットペーパーに200円も使うのはもったいないな。缶コーヒーが120円もする。電気代がもったいない。小さな金額に対して強く敏感に反応するようになります。たった100円が重く感じるのです。今になって学生時代の私を振り返ると子供だと思わずにいられません。親からのお金に頼って生活している間は本当の金銭感覚は身につけられないのです。自分で稼いだお金を使い本当の金銭感覚を身につける。金銭感覚を身につける30の方法。その4。苦労はあなたがしないと意味がない。苦労した経験が金銭感覚に変わっていく。金銭感覚を身につけ養う方法は自分で働いて稼いだお金で生活をすればいいというだけです。ご存知とは思いますが今一度注意をさせてください。どんな条件であろうと必ずお金を稼ぐ苦労はあなたがしましょう。親のお金で生活できる状態でも親のお金を頼りにしてはいけないのです。親のお金は親が汗を流して苦労して稼いだお金です。苦労はあなたではなく親がしています。親のお金で生活してもあなたの苦労とお金とは全く結びつかないのです。あなたの苦労とあなたのお金とを結びつけて手をつながせることが目的です。そこで金銭感覚が養われます。汗を流して苦労をするのは必ずあなたでなければいけません。自分の苦労イコール自分のお金というふうに結びつけないと本当の感覚が養われていかないのです。確かに親のお金で生活するのは楽です。楽ですが、いずれ親はあなたより早く先に死んでしまいます。その時にあなたがすでに自分一人で生活できるくらいに大人になっていないと親がいなくなってから困ってしまいます。いずれにせよ苦労をすることになるでしょう。苦労が早いか遅いかの違いです。親と一緒にいると生活が楽だという人は苦労を後回しにしているだけであって、いつかは経験しなければならないことです。若くて体力のあるうちにお金の感覚を身につけておかないと後になるほど大怪我をするのです。苦労は自分ならする。金銭感覚を身につける30の方法。その後、痛みから回避することとなると人間は底力を発揮する。痛みを感じると人間の底力がむくむく出てくるようになります。痛みから回避しようとする底力です。人間は痛みから回避することとなると考えられないような力を発揮します。知恵を絞り仲間と協力して少々の運動もものともしません。痛みは生存に関わることです。命に関わることとなると命をかけて本気で考えるようになります。私は学生時代お金を水のように使っていました。親のお金だからという甘い考えがあったのです。自分で働いて稼いだお金ではないため親からもらったお小遣いを軽く使っていました。苦労したのは社会に出てからです。痛みがわかりませんからいつの間にかお金が消えてなくなっています。なくなるのですからどこかで使っているのでしょうがどこかよくわからないのです。よくわからないままお金だけはどんどん減っていきました。この驚きは強烈です。お金が不思議なことに消えていくのですから泥棒が取っていったのかと思うほどでした。しかし実際は泥棒が入ったわけではなく財布を落としたわけでもなくただ金銭感覚がなかっただけでした。お金を使うときに痛みがないからいつの間にかお金を使っていたのでした。金銭感覚のない私はいつの間にかお金が流れ出ていたのでした。買い物をするときにも深く考えることなく欲しいという感情的な理由で次々と購入します。だからお金が貯まりません。むしろ減っていく一方です。金銭感覚が薄いためお金1円の重要さ、痛みがわからないのです。お金を使うことは痛みを感じることです。1円使えば1円の痛みがあります。100円使えば100円の痛みがあります。痛い。お金を使うことに痛みを感じるようになれば感覚が養われてきたということです。お金の痛みを知るようになるとさてどうなるでしょうか。お金を使うほど痛いからだんだんお金を使わなくなるようになるのです。お金を使う量が少なければそれだけ痛みも小さくて済みます。お金に痛みを感じることができるようになればお金をできるだけ使わずに商品を購入する方法を真剣に考え始めるでしょう。痛いのは誰でも嫌だからです。人間は苦しみから回避するためには大きなパワーを発揮します。生存や安全を確保しようとするのは人の基本的な欲求です。命に関わることとなると本気で知恵を振り絞り真剣になって考えるようになるのです。社会に出た私は一人暮らしだったためお金は急激に減っていきました。しかし幸いにも自分のお金で生活をするという暮らしをしていたためお金の感覚が感じられるようになったのです。自分で苦労をして稼いだお金で完全に一人で生活をすることです。親からもらったお金100万円も残り20万を切ったところでようやく感覚が感じられるようになりました。社会人1年目のことでした。お金を使う痛みを感じられるようになる。金銭感覚を身につける30の方法。その6。それは本当に必要なのか。お金を節約するポイントはある言葉を自分に対して問いかけることです。シンプルな言葉ですが大きな意味を持つ言葉です。何を問いかけるのかというと次の一言です。それは本当に必要なのかです。自分で自分に問いかけてください。買おうとしているものに対してこの言葉を問いかけ、今の自分にとって本当に必要なものかどうかを真剣に考えます。真剣に考えるというのも自分で働いて稼いだお金で生活をしていると自然とできるようになります。真剣にできるようになってもさらにもう一つ念入りに真剣になってほしいのです。ないと生きていけない、生活できない、死んでしまうというところまで考えて必要か否かを試行錯誤します。そこまで真剣に考えて初めて商品を購入するのです。試行錯誤を繰り返した判断はそれだけ間違いも少ないものです。早合点は命取りです。確かに時間は節約できますが無駄なお金を使ってしまう結果になる場合も多い。衝動買いをする人は決まってお金が貯まりません。衝動的に買ってしまうとほとんどがいらないものであることに後から気づいて使わないものです。お金はなくなり貯金はなくなります。一方部屋にはいらないものが増えるばかりです。商品を購入するときにそれは本当に必要なのかともう一度考えましょう。代替手段はないか、友人から借りられないか、実はいらないのではないかと考えて初めて答えは出てくるのです。レジへ持っていく前にそれは本当に必要なのかと問いかける。金銭感覚を身につける30の方法。その7。100への道のりは終わりのない道のり。学校の義務教育を通して学んだ中に前向きなイメージの一つがあります。 100です。100点、100% などには良い印象がありますね。しかし、実際100を得るためには大変な苦労があることも確かです。テストでは60点や70点くらいまでは真面目に勉強さえしていれば簡単に取れます。しかし、100点を取ろうとすると話は変わります。終わりのない勉強に果てしないエネルギーと時間を費やすことになります。数学で100点を目指していると他の教科へ回す勉強時間がなくなります。100点を目指し始めるとバランスが崩れ、偏りが生まれます。いくら数学の点が良くても他の教科の点が悪ければ受験では落ちてしまいます。テストに限った話ではありません。100への道は終わりのない道のりです。私生活においても100を追いかけるとキリがありません。いつも 100% の満腹まで食べているとかえって健康を害してしまいます。100への考え方は良い面もありますが悪い面もあります。100を目指しつつ執着はしない姿勢が大切です。そういう時に思い出したい姿勢は腹8分目です。8割くらいで良しとします。8分目で抑えておけば食べる量も2割減ります。お金も2割節約できます。それでいて健康も手に入れることができます。腹8分目に抑える。金銭感覚を身につける30の方法。その8。最新を求める人はお金もたまらない。私には以前最新を求めるという癖がありました。もはや習慣と言ってもいいくらいでした。高機能、高性能を求め様々な商品を買い漁ったものです。特に携帯電話は何度も買い替えました。3年間の間に5機種は買い替えました。新しいものが出るたびに買い替えるという状態ですから、当然お金はたまりません。最新を求めていると終わりがなく、いつも支出ばかりに偏っていたのでした。ある日、私は自分のお金がたまらない理由は、この最新を求める癖だということに気づき反省します。すぐ生活を改め、最新のものが登場しても手を出さないようにし始めると、すぐお金もたまっていくようになりました。私がそうであったように、最新を求める人には、決まってお金もたまっていないという共通点があります。最新には終わりがありません。最新が出ても少し時期が経てば、また新しいものが登場します。携帯、パソコン、家電製品は特にサイクルが早い。これが一番高機能だという新しいものが登場しても、また次の時期にはさらに高機能の商品が店頭に並んでいます。最新を追いかけ始めると、最新機種のためにお金が消えていくことになり、お金もたまらなくなってしまうという状態になるのです。お金を節約したい人は最新を追いかける癖をやめることです。私は最新を求める習慣をやめてから驚くほどお金がたまるようになりました。それほど最新を求めていると、いつの間にかお金を使ってしまうことです。チラシ広告では消費者の関心を寄せるようにうまく作成されています。その誘惑を断ち、最新を求める気持ちを手放したとき、代わりにお金が手に入るようになるのです。最新を求める習慣をやめる。金銭感覚を身につける30の方法。その9。たくさん儲けようとするのではなく少なく使う。お金持ちになりたいとき、次のどちらの方がより重要だと思いますか？ 1. 収入を増やす。 2. 支出を減らす。答えは明らかです。支出を減らすことの方が収入を多くするより何倍も大切です。収入は自分ではなかなかコントロールできませんが、支出のコントロールは今から自分でできることだからです。努力や工夫次第で驚くほど節約は実現できてしまいます。稼ぐためには体力、時間、昇格などが関係しているため、今すぐというわけにはいきません。昇給というのは他人がコントロールすることです。しかし節約はあなた次第でいかようにもなることです。1万円が欲しいとき、1万円稼ぐことより1万円節約できないかと考えてください。お金を稼ごうと思うのではなく、お金を節約しようと考えましょう。稼ぐことより節約する方が簡単に実現できる場合がほとんどです。節約はどんな人にとっても大切な生きていくための心がけです。お金持ちは収入が多いからお金持ちになったのではありません。たくさん儲けようとするのではなく、少なく使うように心がけた結果、お金が貯まっていったのです。お金持ちほど節約家が多い。貧乏な人は全く収入がないわけではありません。支出が多く節約をしていないから貧乏なのです。心がけの結果がお金持ちか貧乏かの明暗を分けています。お金持ちと貧乏は生活習慣が反映された結果なのです。たくさん儲けようとするより少なく使うように心がける。金銭感覚を身につける30の方法。その10。いらないものを捨てるとお金も節約できる。いらないものを捨てるというのは単にゴミ排出だけの話ではありません。お金を節約する意味においても無視できないほどの大きな効果があります。物が少ないというだけで余分なお金が出ていくことを防げます。冷蔵庫の中にたくさんの食料が詰まっていると、全体を冷やすために電気量が増えます。たくさんの家電製品はたくさんあるほど電気代も必要です。服をたくさん持つと、たくさんのハンガーにお金がかかります。クリーニング代にもお金がかかります。洗濯する水の量も増え、お金がかかります。たくさんの本を持つと、本棚にお金がかかります。物は少ないと、あなたの生活を軽くするだけでなく、お金も節約できるようになるのです。掃除より整理整頓より大切なことは、まず捨てることです。捨ててさえしまえば、掃除も整理整頓も不要です。お金も時間も節約できるのです。いらないものを捨てて節約する。金銭感覚を身につける30の方法。その11。身に余る生活は浪費の第一歩。身に余る生活は自分のステータス以上の暮らしを求める生活ということです。分相応ではないということ。部屋が広いというのは現代では豊かさの一つのステータスです。部屋の広さが30畳もあるよというと、すごい。と驚かれます。家族と一緒に住むならまだわかります。しかし一人の人間が住む部屋の広さとしては広すぎます。確かに部屋が広いとかっこいいし、友人が急に遊びに来たり、泊まりに来た時にもスペースを確保できます。しかしそんな見栄を張っているから家賃にお金が飛んでいくことになります。普段は使ってもいないスペースのために貴重なお金を浪費してしまうことになるのです。使うためにお金を使います。使いもしないところにはお金をかけてはいけません。身に余る生活とは使いもしない部分が多いということです。分相応という言葉がありますが、その人に合った生活が節約のためには一番の近道なのです。身に余る生活はやめる。金銭感覚を身につける30の方法。その12。橋が一膳の間にお金を貯めろ。韓国のことわざにお金に関するこんな言葉があります。橋が一膳の間にお金を貯めろ。橋が一膳ということは、つまりまだ結婚をしていない状態のことです。 一人者が生活するときには箸は一膳です。この箸が一膳の一人身のときこそお金を貯めるチャンスですよという意味です。結婚をすれば夫と妻とで生活のためにお金を共有しなくてはならなくなります。子供が生まれれば育児のためにお金が必要になり、小学中学にもなれば今度は塾や習い事などの教育費が必要です。保険にももちろんお金がかかることでしょう。食費も増え、衣類にお金もかかり、家賃にお金もかかるようになります。面倒を見なければいけないことが増え、悩みは増え、ストレスも増えます。減るのはお金ばかり。橋が2膳、3膳、4膳と増えていくほど出費が増えて、自分が自由に使えるお金が減っていきます。一人には自由にお金が使え、またお金を貯めるチャンスなのです。自分で稼いだお金は全て自分に使うことができ、一人にほど節約できる時期もありません。出費をしなければならないイベントがこれほど少ない時はない。いずれ結婚すればお金を使わざるを得ないことばかりが続きます。一人身といえば寂しいイメージを持っている人が多いのですが、自分のために自由に使える最後のチャンスなのです。一人身の間にお金を貯めておく。金銭感覚を身につける30の方法。その13。面倒なことから逃げているとお金がたまらなくなる。面倒と思い始めるのは節約の赤信号です。面倒なことから逃げるような生活に傾くとお金は勢いよく減っていくようになります。面倒なことから逃げる選択には往々にしてお金がかかることが多いからです。誰もが嫌がりますから、代行サービスが世間に溢れています。例えば、自炊が面倒になった時、あなたはどうしますか？ほとんどの人が外食に頼ることでしょう。自分で作る手間がなく、片付ける手間もなく、美味しい食事をいただけます。しかし、これほどお金のかかる食事もありません。空腹を満たすだけなら、自炊をして自分で作れます。食事は1日3回。毎回自炊をしていては、確かに面倒の一言です。しかし、この面倒なことをすればするほど、無駄な出費は減り、お金はどんどんと貯まるのです。節約は面倒なことをすればするほど、できるようになります。もちろん、外食がいけないわけではなく、外食ばかりしていると、お金はいくらあっても足りませんということです。外食をやめて自炊をするだけでお金が貯まることを保証します。面倒くさい道は節約への道なのです。外食をやめて自炊をする。金銭感覚を身につける30の方法。その14。物がなくても人間生きていけるもの。節約といえばマイナスのイメージが目立ちます。我慢、辛抱、苦しみなどです。暗い印象は失うことばかり見ているからです。節約によって得られることに目を向けると実際楽しく感じるものです。支出を極限まで抑える工夫はゲームです。人間は慣れてくると我慢による苦しみの感覚さえ麻痺してきます。私が社会人になった頃、こんな浪費生活ではいけない。と一年発起して徹底的な節約を始めた時期がありました。部屋の中の無駄なものは徹底的に一掃したことがあります。一度部屋の中を見渡し、使っていないもの、なくても生きていけるものは惜しみなく捨ててしまいました。どれくらい捨てたかというと、ほとんどのものです。冷蔵庫を捨て、テレビを捨て、電子レンジを捨て、テーブルを捨て、お風呂を捨て、ベッドを捨て、必要のない服を捨てました。当時は10畳ほどあった部屋から風呂なし畳4畳半の部屋へと引っ越しました。部屋のものはすっかりなくなり、部屋の広さも半分以下です。何もない生活になりましたから、電気代も半分以下、水道代も半分以下、ガスは使っていないので0円。家賃も6万8000円から2万9000円になり、半分以下となり、大きな変化でした。もちろん、すべてが順調だったわけではありません。突然の生活の変容ぶりに、初めは我慢の連続でした。狭いな、苦しいな、貧乏くさいな、と思った時期もありました。しかし、人間は慣れる生き物です。1ヶ月も経たないうちに、私はその何もない生活に慣れてしまいました。今では普通に感じるようになりました。どんな偏僻なところでも住み慣れてしまえば住みよいと感じてしまうものです。当時は狭いと感じた4畳半さえ、今では広く感じてしまうようになりました。部屋に何もないと、4畳半でも広く感じます。物がなくても人間生きていけるものだと、のんきに思ったものです。一番嬉しいのはお金のことです。支出が大幅に減ったので、残高が減っていく生活から増えていく生活へと好転し始めました。金銭的な余裕ができたことで、物質的制限はあるものの、かえって精神的自由が増えたのです。支出を極限まで抑える。金銭感覚を身につける30の方法。その15。節約はゲームとして考えれば楽しくなる。節約は苦しみと考えてはいけません。我慢でもなく、辛抱でもなく、根性でもありません。ゲームとして考えるのです。テレビゲームをしているように楽しく面白く考え実践していくことです。節約に取り組みやすくなり、苦労と思わなくなります。私はいつも手帳の中には常に1ヶ月ごとにかかる収入と支出の関係を書き出しています。そんな面倒なことと思う人もいるでしょうが、私にはこれが楽しくて仕方ないのです。どのくらいのお金が入り、どのくらいのお金が出ていくのかを図表を使い具体的に書き出しています。まだ無駄なところがあるのでは、もっと節約できないかと考えることができ、試行錯誤が楽しくなります。全体を眺めることができるおかげで、おや、ここにお金がかかっているなということも見えてきます。低い数字が並んでいる中、高い数字が一つあると目立って見えてきます。その高い数字を何とかして下げることができないかと考えるようになれば、苦しさより面白さの方が強くなります。考えるようになるとはいえ、難しい話ではなく、ゲーム感覚です。もっと安いサービスがあるのではないか。安い代替手段があるのではないか。実は無駄遣いをしているのではないか。友人はどうしているのかな。様々な可能性に目を向けて考えていると、もはやゲーム感覚なのです。自分の生活の無駄なところを見つけて改善することは快感です。同じサービスを提供していても、より安いものを見つけると、やった。と思います。コンビニで販売している130円のミネラルウォーターを100円ショップで見つけると嬉しくなります。母も相当な節約家です。10円安いだけで嬉しそうな表情をします。節約できることが分かると微笑んでいた母の気持ちが最近私もようやく分かるようになりました。節約はゲームとして考える。金銭感覚を身につける30の方法。その16。金銭感覚を磨くことは痛みと後悔を知ること。金銭感覚はまずお金の感覚を知る経験が必要です。感覚を知る経験とはどのような経験でしょうか。お金に関する痛みと後悔です。金銭の痛みを経験しなければ痛みがどういうことか分かりません。痛いことが分からないと危険と感じることさえできません。回避しようとする工夫もしません。つまらないものを衝動買いしてしまい、1000円使ってしまった。1000円が無駄になった。 この間違った買い物さえしなければ1000円はもっと有意義なことに使えたはず。誰もが一度は経験する衝動買いという後悔です。私も今まで何回衝動買いで失敗したか数えきれません。衝動買いでは痛みと後悔を感じます。無駄な出費を減らすように心がけることが大切です。しかし誰でも金銭感覚がない状態で生まれてきました。ですから一度は必ず衝動買いをして痛みと後悔を体験する機会をします。この失敗により痛みと後悔を繰り返していくと次第に感覚が養われ敏感になります。衝動買いを危険と感じることができるようになり、回避するために工夫に頭を使うようになるのです。痛みと後悔は早いうちに経験しておき、感覚を身につけておくことが大切なのです。経験を一度もしないで学ぶというのはありえないことです。一度も怪我をしたことのない人が怪我の痛みを知ることがありえないように、お金の失敗もしていいのです。しかし失敗をしたらその痛みと後悔を存分に味わい、感覚を体に染み込ませておくことです。同じ経験を二度としないように工夫をすることで、お金の使い方が上手になるのです。衝動買いをして痛みと後悔を体験する。金銭感覚を身につける30の方法。その17。お金によるトラブルを経験すると金銭感覚に変わる。お金について勉強するためにはトラブルも大切です。お金は怖いなということを知るために一度トラブルを経験して本質を知ることです。お金は生き物ではありませんから、動きも喋りも話したりもしません。単なる道具です。しかしたった100円玉一つで人間は大喧嘩をすることがあるのです。例えばお金の貸し借りで喧嘩をして友人を失うという経験です。一度ひどい経験をすればお金の怖さがよくわかります。特に自分で稼いだお金を通じて貸し借りのトラブルが発生したとき、大変な怒りを感じることでしょう。自分が苦労して稼いだお金だけに、その怒りは想像をはるかに超えるものです。テレビでは金銭問題で裁判になったり喧嘩になったりするケースをよく見かけます。学生時代の私はそれくらいのお金で大喧嘩しなくてもいいのにと、のんきなことを考えていました。しかし自分が仕事をするようになって稼ぐようになると、その気持ちもわかるようになるのです。たった100円でも血と汗と涙の混じっているお金だけに、そのトラブルも怖いのです。私の両親もお金は怖いぞ、使い方には十分注意しなさいと厳しく言います。二人ともお金によるトラブルを経験したことがあるから、その怖さを十分に痛感しています。教科書から学べることではないのです。生で体験して初めてわかること。もしあなたがお金のトラブルに見舞われた時には、相手ばかりを責めるのではいけません。お金は本来怖いものなのです。その怖さを知らなかった自分に対して勉強不足であったと気づきましょう。自分の勉強不足に怒りを感じ、未然に防ぐことができなかった自分に対して反省しましょう。お金はこれほど怖いものなんだ。自分の勉強不足が情けない。今度からはお金のやり取りの対策を立てよう。お金で怒りを感じたときは金銭感覚を養うチャンスです。トラブルを経験してお金の本質が見えてくるのです。お金の怖さを知る。金銭感覚を身につける30の方法。その18。金銭感覚を身につける理由は、心配を小さく幸せを大きくするためである。なぜ金銭感覚を身につける必要があるのか。読者の方にはこうした疑問を持たれる方も多いことでしょう。基本的なことですが、今一度整理して答えます。金銭感覚を身につけなければならない理由は次の一言に集約できます。心配を小さくして幸せを大きくするためです。あなたはお金を無限に稼ぐことができるわけではありません。働いていれば月20万なり30万なり、限られた金額の収入を得ることになります。その限られた金額をやりくりして生活しなければなりません。未婚、既婚、子育て世帯など生活形態は様々ですが、できるだけ少なくお金を使う節約精神は全てに共通します。節約によって経済的な余裕を作ると同時に心配を小さくできます。お金がなくなると私たちは精神的に余裕がなくなります。ホームレスになってしまうという不安が出て、お金の残高を常に気にしてしまうようになります。お金は心のお守りです。あるほど気持ちにも余裕が出てきます。心配を小さくするために金銭感覚を養うことが大切なことの一つです。もう一つは幸せを大きくするためです。お金を節約するとそれだけお金が貯まるようになります。お金があると今まで欲しかった商品を購入することができたり、新しく習い事に挑戦できるようになったりします。家族を養う余裕、子供を養う余裕ができ、家族旅行ができる余裕もできることでしょう。意味もなく金銭感覚を身につけるのではありません。心配を小さく幸せを大きくする目的のためなのです。心配を小さくし幸せを大きくするために金銭感覚を身につける。金銭感覚を身につける30の方法。その19。節約ができても幸せを失っては意味がない。あなたは節約をどう考えていますか。節約を心がけようとすると、大抵次の2通りのどちらかになります。1、節約するために幸せを制限する。2、幸せになるために節約する。さて、基本的なことですが、どちらが大切かもうお分かりですね。もちろん、2、幸せになるために節約するということが本来の節約の目的です。しかし、時々節約ばかりで頭がいっぱいになり、1、節約するために幸せを制限するの状態になっている人を見かけます。少しでも安いものを買うために遠くのスーパーへ出かけ、支度に間に合わず家族の夕飯に差し支えるのでは意味がありません。節約するためには何もしないことが一番ですが、何もしない生活も寂しい。安いものばかりのため食事が偏ってしまい、健康を失っては意味がありません。節約のために電話をすべて解約して友人を失うことになっては本末転倒です。交際費を削るために友人を捨てては幸せはどこで感じるのでしょうか。節約はあまりに過度になると幸せを奪っていく作用があることに注意が必要です。節約するために幸せを制限するのではありません。幸せになるために節約するのです。節約ができても不幸だと感じてしまうなら、改善の必要があると考えましょう。幸せを奪うほどの過度の節約には気をつける。金銭感覚を身につける30の方法。その20。本当に大切なところにお金を使い、どうでも良いところは一切お金を使わない。不思議な話ですが、お金の使い方は偏りがあって正常です。金銭感覚はバランスが悪い方がいいのです。すべてに対して徹底的に節約するのではありません。ほとんどのことに節約はしても、あるところには大きくお金を使ってしまうという偏りがあって正常なのです。大きく使ってしまうという偏りがあってこそ、その人には夢があり、やりたいことがあるということです。生きがいを見つけることができている証拠です。すべて節約をしていては何もできなくなります。 これだけはどうしても譲れないということに対してはとことんお金をつぎ込んでいいのです。いえ、つぎ込むべきなのです。それこそ幸せにつながります。そのために日頃から節約をしているのですから。私の場合、家賃に対しては徹底的に節約しています。ハッピーライフスタイルの文章は集中力の関係からいつも外で書いています。平日は仕事のため部屋にはいません。土日でさえもほぼ終日部屋の外で活動しています。私の部屋はまさに寝るだけの部屋になっていますから、家賃も徹底的に抑えています。また、交通費、光熱費なども節約している中、一つだけお金を水のように使っている分野があるのです。このハッピーライフスタイルに関してだけはお金をかなり使っています。私にとってやりたいことです。どうしてもお金をかけたいことだからです。ほとんどのことで節約をしていても、ここでほとんどのお金が消えていると言っても過言ではありません。それでも私はこれで十分な幸せを感じています。面白くて楽しいし、最も喜びを感じることです。やりたいことがあるというのはそれだけでも恵まれていることです。今、やりたいことがない人が増えています。やりたいことがないのはどうしていいのかわからない状態です。お金の使い方はやりたいことがあると自然に身についてきます。お金の強弱はやりたいこととそうでないことが見えてきたときにコントロールできます。やりたいことがないと強弱のつけようがないのです。やりたいことにお金を使う。金銭感覚を身につける30の方法。その21。見栄を張るほどお金は消える。金銭感覚を身につけている人は見栄を張りません。見栄を気にし始めると同時にお金もかかってしまい節約を妨げます。見栄に比例してお金も飛んで消えます。アパートより一戸建て。国産車より外車。安物の服より高価な服。平凡な服より高級ブランドの服。国内旅行より海外旅行。見栄を張り始めるとキリがありません。最新には終わりがないように見栄にも終わりがありません。上には上があり誰かと比較し始めると終わりがないのです。どうも人間にはカッコつけたがる癖があるようです。自分に自信がないからその自信につながるものを家や車や洋服などを購入して自信があるように展示しようとします。ないからあるように見せようとします。それを見栄と言います。ブランドを身につけた女性たちは裏を返せば自信のない姿です。物で自信をつけようとすることがそもそも間違っていることに早く気づかなければなりません。本当の自信は物によってつけるのではありません。図書館を利用して勉強したり習い事を通して教養を身につけたりします。自分の内面を輝かせて火を通して自信にしていくのです。誰も真似ができない自分だけの自信になるのです。物より教養で自信をつける。金銭感覚を身につける30の方法。その22。質素な生活を笑いに変えてお金も貯めよう。人を批判することは簡単です。それでいて面白いものです。しかしあなたの印象が悪くなり笑われる人も気持ちよくありません。一時的な快感のためにすることは覚醒剤のようです。笑いのネタとして他人の欠点は絶好の餌になりますが出せても出してはいけない餌なのです。笑いのネタは自分の中から出すことです。自分の失敗談や変わった性格、面白い出来事を使い、笑いのネタに変えてしまうことです。自分をネタにすることは恥ずかしいことです。しかし、恥ずかしさを捨てると笑いが取れます。笑いも取れると、またお金も貯まるようになります。私はいつも自分の質素な生活をネタにして、よく笑いを取っています。冷蔵庫なし、テレビなし、電子レンジなし、風呂なしのないない生活をしています。これを人に話すと、大変驚き、また笑ってくれます。質素な生活といえば、暗く寂しいイメージがありますが、これを笑いに変えてしまうのです。テレビがないから天気がわからないと、冗談交じりで話をすると笑ってくれます。冷蔵庫がないからダイエットになると言うと、また笑ってくれます。ゴキブリと同居しているよと言えば必ず大笑いになります。恥ずかしいことを進んでやるということは普通の人にはなかなかできないことです。みんなかっこいい話や都合のいい話はしますが恥ずかしい話はなかなかしようとしないからです。自分の見栄を捨てた恥ずかしい話は誰もがしないだけにみんな興味を持って聞いてくれたり笑ってくれたりします。笑いは自分をネタにしましょう。自分をネタにする分には誰にも迷惑がかかりませんから問題ありません。質素な生活をして恥ずかしさを捨て笑いを取れれば友人も増えるのです。質素な生活を笑いに変えて友人を作る。金銭感覚を身につける30の方法。その23。お金の使い方に人となりが現れる。私は人からお金の話を聞くのが大好きです。お金の使い方を聞くとその人の人となりが見えてくるからです。お金の使い方は性格が反映されています。お金は全ての人に共通したテーマです。お金と関わらずして生きていくことはできません。お金の使い方を聞けば何に興味があり、どのような考え方を持っているのかがよくわかります。お金がないという人は必ず生活のどこかで過剰にお金を使っています。過剰にお金を使っていることがその人のやりたいことであり好きなことです。お金の話は人となりを知る参考になるのです。あなたが友人にお金貯まっている。と聞けばおそらくお金がないよと返ってくるでしょう。謙虚な日本人はみんな控えめな表情をしながらお金があってもお金がないと言います。そこであなたが何に使っているのと聞けばその人の好きなことがわかるのです。お金がないと愚痴をこぼしている人にお金の使い方を尋ねるとバイクにお金がかかっているからと言います。バイクに興味がありバイクが好きであることがわかります。ある人はお洋服にお金を使っているからと答えることでしょう。ファッションに興味があり気を使っていることがわかります。デートにお金がかかっていると言えば好きな人への愛情が感じられます。友人との飲みにお金を使ってしまったと答えれば友人がたくさんいることがわかります。旅行に行ったからと言えば旅行に興味があることがわかります。なかなか面白いものです。お金の使い方がその人そのものなのです。人となりを知るためにはお金を何に使っているのかを聞けばよくわかります。自分の場合は何にお金を使っていますか？友人にお金を一番使っていることを聞いてみる。金銭感覚を身につける30の方法。その24。クレジットカードを使っていると金銭感覚がおかしくなる。今、現金を持たないで買い物をできるシステムが増えています。クレジットカードはその代表です。クレジットという信用により一時的に借金をして後で払うというシステムです。クレジットカードを一度持つとすぐわかるのですが、大変便利です。簡単に大金を使えます。にもかかわらずお金を使っていないような錯覚になります。現金を見ていないし触れていないからです。 お金を使うときに財布からお金を出して自分の目で確かめますが、クレジットカードでは実際のお金が登場しません。お金を使っているけれど使っていないような感覚になるのです。クレジットカードは消費者の金銭感覚を狂わせ、少しでもたくさんの金を使わせるようにできています。私たちの中にもその罠に引っかかっている人が増えています。いつの間にかこんなにお金を使っていたという経験はありませんか？クレジットカードばかり使っているから金銭感覚がおかしくなってしまったのです。ひどい場合では自己破産という最悪のケースもあります。現金を持たないで買い物をし始めると金銭感覚が狂ってくるため注意が必要です。支払いの基本は必ず現金にするように気をつけましょう。日頃からどんどんクレジットカードを使う習慣がついていると、どのくらい自分が使ったのかわからなくなります。現金ではどうしても購入できないときに初めてクレジットを使うというくらいでいい。現金で支払うのは面倒だからこそいいのです。面倒くささは金銭感覚を養うために大切なのです。基本は現金で支払う。現金では購入できないときに初めてクレジットカードを使う。金銭感覚を身につける30の方法。その25。ローンを組むときは長期にするのがおすすめ。ローンとは大きな借金を長期にわたり少しずつ返済することを言います。10万円のパソコンを1ヶ月に1万円ずつ返し、10ヶ月をかけてゆっくり返済するということです。実際はさらに利子がついて10万円以上返済することになります。長期にわたる返済になるため月々の返済が楽になります。言うまでもありませんが、ローンは組まない方がもちろんいいです。借金ですからないに越したことはありません。しかし人生では借金をせざるを得ない場面があることも確かです。突然の事故、入院、手術などでは大きなお金が必要です。やむなくローンを組まなければならない時があることでしょう。こうした時、アドバイスがあります。ローンは長期で組むのがおすすめです。確かに長期で組むとそれだけ利子がついて返済する金額が増えます。しかし長い期間をかけて少しずつ返済するため月々の返済額はとても少なくて済みます。月々の返済額が少なければ生活の金銭的プレッシャーも小さくなり、その他のことをする余裕が出てきます。借金に弱いタイプの人は借金というプレッシャーから強がって短期で返そうとします。借金は体裁が悪いため短期でさっと返そうとします。短期で返すと確かに利子は少ないです。借金というプレッシャーから早く解放されるでしょう。しかし月々の返済額が増えてしまい生活をしていく余裕がなくなります。考えてはいけないことですが、突然の手術のためローンを組むことになったとします。手術後不運なことにまた事故に遭ってしまい、さらにローンを組まなければならない状況を想定します。こうした場合、初めのローンが長期なら月々の負担が小さくなるため2回目のローンも組みやすくなります。もちろんローンは組まない方がいいし、事故もない方がいいです。ただし人生何が起こるかわかりません。最悪の事態を想定するとローンは短期より長期の方がリスクは小さいのです。いざという時に融通が効きます。長期でローンを組んだ後、十分な余裕があれば短期で返せばいいだけです。長期のローンの短期で返す分にはあっさり手続きが済んでしまいます。ただ短期で組んだローンの後から長期に変更するとなると、会社によってできない場合があります。私の体験談をお話しします。24歳の時、レーシックという目の手術をすることになりました。レーシックというのは角膜を削ることで近視を治す手術のことです。どうしてもメガネとコンタクトが合わない私は視力が悪いため仕事にも支障が出ていました。なんとかしようと思った結果、連休を利用してレーシックを受けることにしたのです。結果から言えば視力は両目 1.5 以上になり、手術そのものは大成功でした。金額は20万円ほどかかり、一括で支払うことは当時の私の給料では難しいため、約2年間にわたる長期でローンを組みました。短期なら月々の返済が苦しくなり余裕がなくなるのではないかという不安から、長期はリスクが小さいと思えたのです。そんな時、予想が的中しました。手術をした直後にパソコンの調子が悪くなり、仕事をしなければならない関係から新しいものを購入せざるを得なくなったのです。たまたま私は手術で長期のローンを組んでいたため、次のパソコンを購入する余裕がありました。月々の返済額が小さかったため、次へのアクションの余裕はまだありました。もし短期でローンを組んでいれば、間違いなくその余裕はなく、どうなっていたことやら。最悪のケースを考え、リスクは小さくしておいた方がいいのです。やむなくローンを組まなければならなくなった時には、最悪のことを考え長期で組むことをお勧めします。思ったより金銭的に余裕ができれば、その時は短期で返せばいいだけです。ローンを組むなら長期にする。金銭感覚を身につける30の方法。その26。貧乏ではなくても貧乏だと宣言しておこう。年を取ってくると、親のしていた不可思議な行動が理解できるようになってくる時があります。大人の行動ですから意味のない行動はありません。ただ子供の頃は理解が浅いため、大人の行動がなかなか理解できないものです。しかし自分も成長して大人になると、当時は理解できなかった親の行動が理解できるようになります。そのエピソードの一つに母の口癖がありました。私の母には、皆口家は貧乏、お金なんてないとよく口にする口癖がありました。口癖というより、これでもかというくらいに強調するのです。子供の頃はそうなんだというくらいにしか思っていませんでした。私がだんだん成長してくると、皆口家の事情もわかるようになります。思ったより土地もお金もあるし、なぜそこまで貧乏と強調するのかなと思うようになっていました。子供だった私には、自分の家が貧乏だと強調する母の気持ちがまだ理解できないでいました。後に私は社会人になり、東京で一人暮らしを始め、自分で稼ぎ生活するようになりました。するといつの間にか、私も貧乏なんですという言葉が口癖になっていました。おや、母と同じ言葉が口癖になっている。自分で驚いたものです。いつの間にか私も母と同じように、自分のことを反射的に貧乏と強調するようになっていました。自分がそうするようになったとき、なぜ母が貧乏だと強調しているのかが、ようやく理解できたのです。お金によるしがらみやトラブルから避けるためだったのです。自分にはお金がないことをあらかじめ宣言しておくと、周りの人から借金をお願いされることがなくなります。貧乏だと思われれば、無理やりファッションに気を使う必要もなく、お金がかかりません。地味な格好をしていても、貧乏だからという理由からそれでちょうど良くなります。もし、格好つけて、私の家はお金がある、お金持ちなんて言っているとどうなると思いますか？お金持ちらしく身なりを整え、体裁を整えなければならなくなり、お金が必要です。また、お金があるなら貸してくれよ、と周りからせびられるようになるでしょう。お金に関わるしがらみが増え、悩みも増えます。貧乏人だと言っておけば、貧乏人には用はないと思われ、つまらない出来事をあらかじめ避けることができるようになります。貧乏とそうでなくても宣言しておくことで、お守りのような役目を果たしてくれるのです。 お金はあっても貧乏なんです、と宣言しておく。金銭感覚を身につける30の方法。その27。お金の失敗を授業料と考えた瞬間から金銭感覚へと変わる。お金を使って後悔をした経験は誰にでもあることです。無駄に使ってしまったお金。貸したまま戻ってこないお金。騙されてしまったお金。泥棒に盗まれてしまったお金。もしお金の失敗をしたとき考えてほしいことがあります。授業料として考えることです。授業料と考えることができた瞬間から失敗が失敗でなくなります。強い感情を伴った学びへと変わり、忘れることのできない勉強となります。しかしその代わりしっかり学びに変えましょう。せっかくお金を払って悔しい経験をしたのですから、次からは絶対に引っかからないぞという意識を高めるのです。意識が高くなるだけでも大きな意味があります。学校ではお金や金銭感覚の勉強は教えてくれません。生活の中でお金の失敗体験ができたことは貴重な体験です。失敗した経験は学びという形で必ず元を取りましょう。金銭感覚へと変えましょう。元を取った瞬間から失敗は失敗ではなくなります。私はニューヨークへ旅行に行った時、タクシー料金で法外な金額を請求されたことがあります。訪問販売に引っかかって30万円もする浄水器を買わされてしまったこともあります。どの経験も思い出すと悔しい気持ちが蘇ってきます。おかげで今このようにお金で失敗をしない本が書けるようになっています。自分が失敗で得た学びをもとに書いています。どの失敗も悔しい気持ちが残っていますが、反動から次からはこうしようという学びやモチベーションが得られているのです。お金の失敗は授業料として考える。金銭感覚を身につける30の方法。その28。お金の値段は世間が決める。物の価値は自分が決める。お金の値段は世間が決めています。100円という値段は社会が決めています。100円で物をどのくらい購入することができるのかは世間が決めることですから、状況に応じて変動します。しかし物の価値は世間が決めることはできません。自分が決めることなのです。自分の価値観は世間の風など関係ありません。必要性の強弱によって価値が決まります。1500円の本が1冊あります。この値段は世間が決め、社会が決めています。しかし私にとって1500円という値段は安すぎると感じます。1500円以上の価値を感じるからです。著者の体験、学びが詰まった本は大変な高価値のある商品です。私の代わりに失敗をしていた学びを分かりやすく説明してくれています。価値の塊にしか考えられません。しかしその一方、1500円の高いという人もいます。本に興味がなく全く読まない人は1500円の高いと言います。値段は変わりませんが、価値は人によって変わるのです。値段が高いから価値があると思うのは世間に流されている証拠です。値段はその時の需要と供給の関係から決まるだけです。少なくて珍しいと高い値段がついてしまい、十分に供給されていると安い値段がついてしまいます。値段は不安定です。価格はその時の変動相場です。高い値がつけられているブランド品が自分にとって価値があるかは別問題です。値段を基準に価値を決めていると、自分の価値観とズレが生じてしまい、自分らしくなくなってしまうのです。自分の価値観から商品を選び購入することです。値段を基準に商品の良し悪しを決めてはいけません。あなたにとっての良し悪しで決めるのです。それがブランド品ではなくても構いません。これはいいぞ、これが欲しいという自分の価値観を中心に商品を選びましょう。自分の価値観から商品を選ぶ。金銭感覚を身につける30の方法。その29。割り勘をやめると人間関係が長続きする。気持ちのやり取りをするためのお金の使い方は割り勘をやめることです。割り勘とは複数人で食事した時に費用を各自が均等に分担することを言います。食事をして合計2000円すれば1人分の値段は1000円となり、別々に支払います。割り勘にすればお金のやり取りで揉めることはなくなります。単純に半分ずつにするのですから損得はありません。しかし私は金銭感覚を本当に養いたければ割り勘をやめることをお勧めします。割り勘がいけないわけではありません。ただ割り勘をしているといつまで経っても金銭感覚が養われないからです。割り勘をしないとなぜ金銭感覚を養うことができるかお分かりですか？借りができたという気がかりが残るからです。割り勘をやめたときお金のやり取りから気持ちのやり取りへとスイッチを切り替えることができます。今回は私が支払いますよと肩代わりされると、じゃあ次回は私が全部支払おうとなります。心のどこかで借りを返さなければいけないという気持ちが残ります。また一緒に食事をした時には、前回は払ってもらったから今回は私が払いますよと言って、あなたが全部支払えばいいのです。プラスマイナスゼロになります。もちろんその時の食事の内容により多少の差はあるでしょうが、大きな損得はありません。しかしこのやり取りを繰り返すことで気持ちのキャッチボールができるようになるのです。現金の貸し借りはいけませんが、食事の貸し借りは OK です。割り勘をやめて借りた、返す、返した、また借りるを繰り返すと気持ちのやり取りができるのです。ある日韓国人の友人から、なぜ日本人はいつも割り勘なのと不思議な質問をされたことがあります。韓国では割り勘という風習があまりないそうです。食事の際はどちらかが代表して支払うことが風習となっているとのこと。気持ちのやり取りを大切にしているからだと言います。お金の貸し借りはいけませんが、食事を奢られたという気持ちのやり取りは大切です。私は好きな人がいるときには、今回は全部こっちで払うよと言います。一度きりのデートで終わることはなくなります。相手には借りがあるから返さなきゃと気持ちが残り、相手からまた食事に行こうよと誘ってくれるようになるからです。割り勘をやめると人間関係が長続きします。割り勘は確かに簡単で正しい。ただし数字も半分ですが、気持ちも半分です。思い切って気持ちのやり取りをしたければ割り勘は控えましょう。借りができたという気がかりが残り、金銭感覚に変わります。気持ちのやり取りのために割り勘をやめる。金銭感覚を身につける30の方法。その30。お金を拾うのはお金を助けているのと同じこと。おや、こんなところにお金が落ちている。道端を歩いていると、時々落ちているお金を見かけることがあります。財布にお金を入れる瞬間、うっかり道に落ちたのでしょう。落ちているお金を見つけたとき、あなたはどのような態度を取るタイプですか？お金に対してどんな気持ちを持っているのかが現れる瞬間です。ここでお金を拾うのが卑しいことだと考える人がいるのです。お金を拾うなんて恥ずかしい。品性がないことではないか。貧乏人だと思われないかな。全くそういうことを考える必要はありません。 お金を拾うのは恥ずかしいどころか素晴らしいことです。お金は経済を循環するものです。道端に落ちているお金は何らかの事情で経済循環から取り残されてしまった状態です。仲間外れになっています。一人きりは寂しいですね。だからこそあなたが拾って助けてあげましょう。きちんと立ち止まってお金を拾えば再び経済循環に戻ることができるのです。お金を助けていると言えます。お金を拾う人は卑しい人や貧乏人ではなく助けている人です。お金に対する愛情がある人です。そういう人がお金から好かれます。たとえ1円でも拾いましょう。1円くらい拾っても仕方ないと思うのは金銭感覚があるとは言えません。1円でもお金はお金です。お金は助けてくれる人のことを好きになります。1円でも拾った人をお金はなんて優しい人なのだろう。おかげで経済循環に戻れます。お礼として友人を紹介しますと喜んでいます。そういう優しい心を持った人こそお金から好かれるのです。後日お金がお金の友人を連れて再び戻ってくるのです。たった1円でも堂々と拾えるようになる。金銭感覚を身につける30の方法。まとめ。その1。金銭感覚ゼロの状態から生まれたことに気づく。その2。自分で働いて稼いだお金で生活をする。その3。自分で稼いだお金を使い本当の金銭感覚を身につける。その4。苦労は自分がする。その5。お金を使う痛みを感じられるようになる。その6。レジへ持っていく前にそれは本当に必要なのかと問いかける。その7。腹8分目に抑える。その8。最新を求める習慣をやめる。その9。たくさん儲けようとするより少なく使うように心がける。その10。いらないものを捨てて節約する。その11。身に余る生活はやめる。その12。一人身の間にお金を貯めておく。その13。外食をやめて自炊をする。その14。支出を極限まで抑える。その15。節約はゲームとして考える。その16。衝動買いをして痛みと後悔を体験する。その17。お金の怖さを知る。その18。心配を小さくし幸せを大きくするために金銭感覚を身につける。その19。幸せを奪うほどの過度の節約には気をつける。その20。やりたいことにお金を使う。その21。物より教養で自信をつける。その22。質素な生活を笑いに変えて友人を作る。その23。友人にお金を一番使っていることを聞いてみる。その24。基本は現金で支払う。現金では購入できないときに初めてクレジットカードを使う。その25。ローンを組むなら長期にする。その26。お金はあっても貧乏なんですと宣言しておく。その27。お金の失敗は授業料として考える。その28。自分の価値観から商品を選ぶ。その29。気持ちのやり取りのために割り勘をやめる。その30。たった1円でも堂々と拾えるようになる。